このルカの18章には祈りの重要な働きが記されてあります。一節のところには、いつも祈るべきで失望してはいけないことを教えるためにとイエス様は言われたわけなんですけれども、まあ私たちはこの世に生きている中にあって、さまざまな苦労や困難に遭うときに失望してしまう。前の時にはこのつまずきっていうものがあったんですけれども、まあ言うなれば私たちの心の意志がくじかれてしまうようなことがもう多々あるのではないかと思います。じゃあそれをこの打ち破っていくのは一体何か。それはもういつでも祈るというこの一節にある通りのことであるわけです。そしてこのいくつかイエス様は話されました。この人を人とも思わない裁判官に対して、もう自分のためにこの正しい裁きをやってくれと一人のやもめの人がやってきた。この悪い裁判官はこのやもめのことをなぜ取り上げたのか、もうひっきりなしにやってきて、もう私は疲れ果ててしまう、もうそのようなもう熱心な祈りに負けてしまう、まあ、なおさら神様は求めてくるものに応えられない方ではないわけです。私たちは神様に熱心に求めているだろうか。本当にこの失望しない、そのことのためにまず私たちはいつでも祈る必要があるわけです。そしてまたこの二人の人がこの宮で祈っている姿をイエス様は語られたわけですけれども、まあ、パリサイ人は自分はもう正しいことをやっている、しかし主税人は遠くに立って私を憐れんでください、13節に出てくるわけなんですけれども、14節を見ると、あなた方に言いますが、義と認められて家に帰ったのはあのパリサイ人ではなくこの人ですとイエス様は言われたわけなんです。だから私たちのこの義と認められるのは、自分は正しいことをやってるからいいんだ、そうではないということなんです。たとえ失敗して罪を犯したということがあったとしても、私を憐れんでくださいと、そのように祈る人を神様は求めておられる。まあ今人種差別のことがよくニュースで取り上げられていますし、まあアメリカでも話題になっている。まあ奴隷解放、まあアメリカよりも早く奴隷解放したのは実はイギリスであったわけです。サー・ウィルバー・フォースという英国の首相がもうものすごい決断をした。まあその時にはバクストン先生のおじいさんもその働きに加わったということはよく知られている話であるわけなんですけれども、まあ彼のサー・ウィルバー・フォースのまあ臨終の祈りは何であったのかというと、主を私を憐れんでくださいという、まあ、祈りであった。まあ彼ほど本当に謙遜に、この奴隷解放に、この尽力した人は、まあ、他にはなかったということであるんですけれども、彼の心の中にはその思いがあった。それはあの慈しみ、このアメージング・グレースの歌を作ったニュートンという人の大きな感化があった。まあニュートンは奴隷商人であったわけですけれども、その感化を受けてウィルバー・フォースはこの奴隷解放をしたわけなんですけれども、彼の根底の中にあったのは私を憐れんでくださいというその祈りに尽きるわけです。そしてまた神の国をのことをイエス様は話されましたけれども、17節に、誠にあなた方に言います、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。子供のように神の国を受ける、もう素直に信じて、もうその通りに受け入れるということであるわけです。 もう理屈をこねない、もう良いものをやると言ったら、もうこの分は何でもはいいただきますと受け取るわけです。まあ私は高校生の時にバイブルキャンプに行った時に、話をされた宣教師の先生が1000円をあげますって言って、欲しい人は前に来てくださいと、誰もいなかったわけなんですけれども、まあ一人の人はもうそこに行った。そしたらなんとその宣教師の先生はその1000円をまあその人にあげたっていうのを見たことありましたけれども、誰でも素直になったら与えられる。私たちはそのように本当に素直な信仰を持ってるんだろうか。しかしここに出てくるもう一人の立派な指導者、永遠の命を受け継ぐことがどうしたらできるのかと18節でやってきたわけなんですけれども、この戒めのことを言われた、十戒のことを言われた。何でももう十戒は全部守っている。しかし一つ足りないものがある。22節には、あなたが持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに分けてやりなさい、そうすればあなたは天に宝を持つことになります、その上で私に従ってきなさいと言われたわけなんです。でも彼はできなかった。彼はもう莫大な財産を持っていたわけですし、まあ彼は言うなれば他の福音書にも出てくる富める青年であった。まあ彼の姿は教会の2階のピアノのところに絵が描かれているんですけれども、富める青年、彼は捨ててイエス様に従うことができなかった。まあイエス様は弟子たちにその話をしたんですけれども、誰が救われることができるでしょう。イエス様は人にはできないことが神にはできると、そのように言われたわけです。だから私たちは自分ではできない、無理だと、失望も同じことだと思います。もう自分にはできないんだ。だからこそ私たちはいつでも祈らないといけない。そしてへりくだって、あの罪人と言われた主税人のように、私を憐れんでください、自分にはできませんけれど神様あなたにはできます。そしてペテロはあなたに従ってきました。イエス様は29節を見ると、誰でも神の国のために捨てたものはあるわけです。もうなんかもう自暴自棄になって捨てるわけではないわけです。神の国のために。神の国っていうのは前にも言いましたけれども、神様が治められる、まあ、イエス様が治めてくださる、もうイエス様が王となってくださるならば、私たちの心もまた神の国を見ることができる。喜んでイエス様のために命でさえも捨てていくことができる。そうするならばもう必ず祝福を。30節見るならば、この世で何倍も受け、そして永遠の命を受ける。そのようにイエス様ははっきりと約束をされたわけです。私たちはこの世の富を守っていくのか、それとも自分さえも捧げてもう永遠の命を受けるのか、それはもう私たちの信仰にかかってきているわけです。しかし残念ながら34節見ると、弟子たちはこれらのことが何一つわからなかった。彼らにはこの言葉が隠されていて、話されたことが理解できなかった。残念ながらまだ彼らの目は閉じられていたということであるわけです。もうイエス様が繰り返し繰り返し自分が苦しみを受けて十字架にかけられ、そしてまた死の中から蘇られるということを弟子たちに語られたんですけれども、残念ながらそれはもう彼らはこの時はまだ理解できてはいなかったわけです。しかしペンテコステの時以降、彼らはそれが分かった。なぜならば御聖霊が彼らの閉ざされていた目を開き、そしてまた彼らがこのイエス様が語られたことを理解できるように思い起こさせられる、そのことがあったわけです。まあ今は聖霊の働かれる時であると言われています。そして感謝のことに私たちにはこの聖書が与えられている。私たちは助け主、ご聖霊の力を与えていただいて、 イエス様が語られることを本当に理解し、そしてまた一生懸命求めて失望しない、本当に神様は約束されたことをなされるということを私たちは信じるものでありたいと思います。このエリコの盲人も彼はもう熱心に、39節を見るとダビデの子よ、私を憐れんでください。もうこの祈りっていうのは先のヤモメの祈り、そして主税人の祈りを合わせた祈りであるわけです。そして彼はどうなったのか、43節を見ると直ちに見えるようになって神を崇め、そしてイエスについていった。あの止める青年はイエスについていくことはできませんでした。しかしこの盲人は目が開かれて、そして神を崇めながらイエスについていった。願わくば私たちもこうでありたい。人にはできないが神にはできる、神には何でもできるからである。私たちは失望しない。なぜならばどんな時にもこの神様に祈ることができて、そして必ずイエス様は答えてくださる、そのことを私たちは信じて、本当にこの、見えるようになって神を崇めてイエス様についていく、そのような信仰者とさせていただきたいと思います。